じゃあ
よろしくお願いします。
はい、はい、どうも。今日はね、このレジュメでざくっとお話ししますが、あのナノ企業家のための会計と財務をちょっと考えてみたいと、うん、ナノ企業家というのはあえてあの社員が一人とかせいぜい二人ぐらいでやってる人たちのこと、あの誰が言い出したかな、ダニエル・ピンクがフリーエージェントネーションという10年ぐらい前の本で言い出した、ね、まあ、そんな感じです。で、全体3つに分かれてましてね、まず一番大事な基礎になるのが入門編の会社というやつで、で会社の会計とか財務をちょっと考えてみると、で副題はあの当たり前のことを無視すると負け続けますよということで、あの会計財務というのはね、あの経営の領域にいっぱいあるんだけど、経営戦略もあれば、マーケティングもあったりいろいろするんですけど、その中で唯一制度化されている、つまり正解がある領域なんですよ。というと完全に正解はないんだけど、あの大体正解がある領域なんで、当たり前のことをちょっと学習すれば誰でも分かるので、そこで学習するということが大事だという話をします。で、2つ目が応用編で、これは個人ですね、つまり我々はあのなんていうかな、自分でほとんどの場合株主になっていて、自分のお金で仕事をしてと、で自分の家計の会計とか財務があるわけですよね。であんまりそれをぼーっとしてると、大体あのどんぶり勘定になって一体化してることが多いんですよ。でそれやればやるほどあの訳が分かんなくなってきて、大概はね、あのリスクを取りすぎるという結論に大体なります、どんぶり勘定にしてると。ではその辺をちょっと個人と会社と個人がどうつながっているかという話をしていくということですね。それが応用編です。で3つ目、最後は特別編で、これはこれからね、5年かせいぜい10年ぐらいで一応型がつくと思うんだけど、保険の話をちょっとせざるを得ないと、そうですね、うん、でこれ何かというと、あの会社も個人も、特に会社の場合は基本的にはあのお金をベースにして当然財務収支を作りますよね。でお金が欲しいから営業を回ったりマーケティングをしたりするんだけど、その大前提はお金というのは価値があるものだと勝手に思い込んでるわけですよね。でそれが今ね、もう世の中で騒がしてるから皆さんもある程度は懸念してると思うけれども、あのお金の価値がなくなる可能性がかなり出てきています。そういうのをインフレと言いますけども、ここに書いてあるようにインフレに備えてちょっと保険を受けるということを考えていた方がいいなと。要するに今あの世界も日本もちょっと困ったことになっているんですね、今株が上がってるでしょ、この。で日本の株が上がった直接の原因は、日銀が金融緩和10兆円ほどを示したことなんだけど、ということはどういうことかというとですね、どんどんお金をアメリカもヨーロッパも日本も今つぎ込んでるんですけど、あまりつぎ込みすぎて限度を超えると誰もお金を信用しなくなるという事態に今突っ込み始めているということですよね。でそれがどうなるかは誰も分かんないんだけど、ちょっとこういうのを5年か10年ちょっと仕事の傍らにちょっとやっとく必要があると、まあ、そんな感じですよね。でざっと今日3時間いただいてるんで、そうですね、初めざっとあのこの辺を全部バーッといって、あの大事なのはあまり一個一個 の知識にとらわれないようにして、それを後であの自分に関係あるところとか興味があるところを後であの本いっぱい出てますから学べばいいんで、どこの本にも書いてないのは、これとこれとこれを一体化して全体像を示してくれる本はどこにもありません。だからその大きなマップをね、何と何がどうつながってるかっていう大きなマップを自分なりにイメージングして、自分のなんていうかなパターンに合わせて、で大きなマップをちょっと自分でこう書いてみることを最優先すると、その中で、分からなくて、大事だと思えるところをちょっと自分でやっていくと、こんな感じのスタートポイントにすればいいと、こういう感じですね。なんとなく分かりました。じゃあちょっと続けていきましょうか。で1時間半ぐらいでちょっとざーっとやっていきます。人数も少ないので、何か分からないとこあったらあのどんどんあの貯めないで、あと録音に頼らないでどんどんその場でボンボンちょっと聞いちゃった方がいいと思いますね。じゃあまず行きましょうか。カッコ1からね、入門編の会社のカッコ新しい。でまずカッコ1が PL って分かります？プロフィット&ロスと言いまして、あの損益計算書と言われる 売上から始まっていろんな費用がありますよね。給料を出したり家賃出したり交通費があったりって、それを引いて利益が出ますよね。営業利益がまずはと、で最後税金払ったりして利払いしたりして、で最後純利益が出ますよね。あの表のことです。あの表を PL と普通訳するんですけどね。でいっぱいこう指標があるんですよ。最も大切こう指標が売上からどれも込むと、で最も大切な会計指標は何とかですと書いてますけど、ヒントで売上じゃもなければ粗利でも営業利益でもないんですけど誰か分かりますか
税引き後
利益でもないんですよ実は。何でしょう、うん、何でしょう、ここが全て のスタートポイントなんです。ここがもう何ていうかな、会計の指標をいっぱい見る必要があるんだけど、これが大体7割から8割ぐらい、もうここだけといって過言じゃないぐらい、何も分かんなくてもここだけ気にしていればいいという、これはですね一人当たりの粗利益が大事なんです。あ、そうですか。うん、一人当たりの粗利益が、うん、でここから全てスタートするんですよ。でここが大きくならないと個人の資産も大きくなります。それから利益も会社の利益も出しようがない。でここが大きいと相当余裕がある、うん、で一人当たりのっていうのがポイントで、稼いでもしょうがないんだよね。できるだけ少ない人数で稼ぐってことで、うんうん、でどのぐらいあればいいかというとね、いつも経営するときにね、個人ある程度儲かるようになったら、ある程度まあなんていうか定住状態に入ったら、会社と家計を基本的には分けた方がいいと思うんだけどね。でその時に自分の会社を会社として見た時に大企業と比べた方がいいんですよ、うん、で絶対的な規模はそれは当然分けるんだよね。何兆とかって売り上げてる会社あるんだから、だからその質で戦う必要があるわけね質でで例えば質のいろんな質の比重があるんですけど、我々に最もまず関係するのが一人当たりの粗利益なんですよ。粗利益ってイメージ分かるよね。これを50円で仕入れて150円で売ったらその分の100円が粗利益ということですよね。でサービス業の場合は、まあ、通常あんまり直なんていうかな売上原価っていうんですけど、これを仕入れるものがあんまりかからないんで、まあ、100% と見といたらいいと。意味わかります。ちょっとじゃああまり関係のことをご存じないような気がするんでちょっと超基本的なことをやっとくと、売上がセールスがですね、セールスが100とすると、英語でここって言うんですけど、売上原価ってなります。つまりこれだったらこれを仕入れる値段で、これが例えばそうだな、まあ40としましょうか。でその残りのこれがグロスプロフィットなんですね、粗利で、ここは基本的に基準なんです。だから、例えば総合商社なんで大きいものを動かしている人はこれがものすごくかさむわけね、ここが大きくなるわけね。ただしここもかさむんで結局ここは自分の会社に残ってる、自分の会社の付加価値で自分の会社で儲けたものだから、ここはあんまり変わらないんですよ、うん、それでグロスプロフィットから販売および一般化ができてるんですけど、英語で言うと SG&A って言うんですけど、これは例えばそうだな40、そしてあとオペレーティングプロフィット利益が20になる。だからこの2つ の企業の構図だけはちょっとしっかりと頭に入れておけと。 SG&A というのは例えば一般管理費というやつで、そうだな、こういった家賃とかね、それから交通費とかね、それからマーケティングするための費用とかね、うん、要するに直接売上にあんまり直接変わらないでしょ。 そんな感じ。販売および一般管理だから、単純に言うと販売とかに変わるお金とか、一般管理例えば税理士さんに払うお金だとか、うん、そんなものだから、この2つが経費の2大経費なんですよ、うん、だからこれはもう頭にとにかく叩き込んでおくと。で一番大事なのはここなんですよ、ここなんです。サービス業だと一般的に言うと物を仕入れないんで、ここはセールスは低く出ますよね、うん、ただしやらりが、ごめんなさい、売上原価がほぼゼロなんで、ほとんど粗利として残るでしょ。で物を作って、ごめんなさい、仕入れて売る場合は売上がかさみますよね、当然。 その代わり仕入れ値は払うんで、その分は減りますよね、うん、まずここをちょっと頭にとくと。で、一番大事なのがこのグロスプロフィットですよ。で、これを大企業とちょっと比べて、少なくとも目標は大企業に勝たなきゃいけないというところがポイントだよね。なぜかというと、質では勝ってなきゃいけないとということですね。で、大企業のこの一人当たりの粗利益って大体どのぐらいかというとね、大体1500万から2500万ぐらいなんですよ、年で。このもんなんですよ、大企業の平均ね。もっといい会社はいくらでもあるし、ここまで行ってない会社は大体倒産するけれども、だいたいこんなもんなんですよ、1500万から2500万。だからまずはこの辺りに近いところに到達すると、あるいはこれをどんどん抜いていくということがあるわけね、うん、で、今日は会計のお話なんで、これをどうやって上げていくかっていう話は一切しませんからそれはマーケティングとか経営戦略の話になってくるんで、要するに、よく失敗する人はここが十分いってるのに、そこから先がまずくて結局何も残らない人っていっぱいいるんですよ。で、逆にここをうまくやれば大企業より小さくともきっちりとやることもできると。だから守りの方ですよね、どうやってお金を守って残していくのかという方ですね。まず一番いいですかね、大体この1500万から2500万円だから2人でやってるとこの倍必要だってことですよね、3000万から5000万、3人2人雇って3人になるとこれ3倍必要ってことです。だからむやみに人を絶対増やしちゃいけないわけ正社員を雇った場合はもう一人と数えた方がいい、うん、で、一応世間というのはこの前、2週間前に高校の同窓会があったんだけど、300人ぐらい雇ってるやつは2人ぐらいいたかな要するにそうするとみんなすごいですねって、私も話し合わせてすごいねとかって言ったんだけど人数が多いと成功してるっていうふうに、なんていうかな、こうそういうふうなモチベーションを社会システム全体で作っていくんですよ。だから社会に評価されると思うと、どんどんどんどんダメな方向へ大体いくので、でそれは当然雇用してる人は社会にとって大事なわけだね。給料っていうのは働いて住んでるだけで踏んだくれるわけだから何の詳細もなくマイナスは絶対ありえない世界なんで、そういう安全な道を作っておかないと大概の人が破産しちゃうわけですよ。みんなが仕事を自分で仕事できるわけじゃないから。例えばアメリカでグリーンカードをもらえる条件知ってます？グリーンカード、アメリカのグリーンカードもらうのって結構大変なんだけど、永住権。ただしこれ全部お金を儲ける人が何でもどこも来てください来てください、当たり前ですけど。どのぐらいアメリカは厳しいですよ、かなり。
なんか報酬金
アメリカでだとね、5億円ほど投資してくれたわけ。
え
5年で、いやいや、だから、ね、なんか事業やってくれたわけで、最低10人かな、10人雇用してくれたら無条件にもらえます、グリーンカード。
5億円なん
ですか？5億円で言ったけど、5億円要するに投資して、で10人上雇いをやっと、そうすると、いや、それ得じゃないかい、だからどこの国でもそうよ、お金持ちと特に雇用をくれる人、それはもう最高に欲しいわけですよ。で、一番困るのが土地の雇用を奪う人、だから雇用されようという人に対してはもう来てほしくないけど、できるだけ争いになるから。でも雇用してくれる人は最高でしょシンガポールなんかもっと緩いんじゃない？シンガポールだと 1,2 億円現金持ってりゃ全部 OK なんじゃない？要するにお金持ちは来てほしいけど、来てくれるだけでお金使ってくれるし、ずっと住み着いてくれたら住民税とか税金払ってくれるし、ましてや雇用してくれる人は最高なんですよ、うん、だからそういうふうになるわけですよ、うん、システムというのは。だから雇用するとき大事なのは、ここがどんどん増えてくる、倍々ゲームで、うん、だから1人2人増やす2人増やすっていうことが相当慎重にならないと、ここからまず漏れてしまうわけ、うん、だから1番目それね。で、仮に役員報酬その他経費利益と、これをどう分配しますかというのはどういうことかというと、じゃあちょっと身近なところでいきましょうかあれ大きいと、ここまでちょっといかないとしますね。で、1000万円としましょうか。年間1000万円あらりがこう出ますと、ここが基本的な元々のお金になるわけだ。それを役員報酬、つまり我々の給料をまずもらいますよね。それから動くと、いろんな経費がいるじゃないですか。例えば家賃がいったり、いろいろいりますよね、交通費とか。 でそれとそれを両方とも引いたらこれが利益が残ると、この3つあるでしょ、給料とその他の費用とそれから利益、これを1000万円だとしたらどのぐらいに分配したらいいと思う、うん、大体の相場ってのがあるんですよ。これは個人によって分けていったらいいんだけど、スタンダードはどのぐらいだろう、どうかと思います。つまり1000万円あらりを取った人が自分の給料はいくらだと考えたらいいかと思います。これはよくダメな人は1000万円だ、給料だと思っちゃう。もう完全にそれは個人とあれが一緒になっちゃってるわけね。個人事業の場合はそうしますよね。実際これを所得にして計上して、そこから費用を引いて残りは給料になって、その所得に対して税金がかかってくるわけだからそれでいいんですけど、ざっとどのぐらいと見たらいいですか、どうでしょう、ざっと勘でいきましょう。
小西さんに教えてもらった気がするんですけど、
うん、1000万円だとして、
やばいな。
大体の感じでいくらぐらい、大体でいいよ、
5、2、5、3、2ぐらいです
か、うんうん、そのぐらいでもいいんだけどね、これちょっと厳しくね、給料は400万だと思ってほしい、これそれ大雑把に言うとね 2.5 倍必要なんです、自分の欲しい給料の粗利は。大企業のシステムは大体こうなってます。その人が貢献した粗利の大体4割ぐらいを給料人件費と支払うと、だから6割残しかないけど、そんな感じ、うん、でここはちょっとこれが低い人ね、粗利が低い人はもうちょっと最低限の生活費用っているだろうから、もうちょっとこれは膨れるのは確かに 50% か、うん、でもどんなに多くても 60%、 それ以上超えるともう完全に成り立ちよう、だから仮に40としてみましょう。それで費用がだいたい40ですね、だから1000万円こうあるとすると4割こう、給料取ると 40%で、費用を40使うと、それで 20% が利益になると、こんな感じで、ここから税金払うわけ、ね、それでこの費用もね、ちゃんと分けてもいいんですよ、大雑把に。どう分けるかというと20-20にこう分けるんですよ。で、片一方の20が今仕事をするために必要な費用で、残りの20が将来のために必要な費用、大雑把にとこんな感じで分けるところから始まる。うん、こんな感じで将来の売上にとって必要な費用をちゃんと取っておくと、うん、そうすると売上の最終的には 20% をだって利益として残すのが標準、決してこれ良くない、良くもないけど悪くもない、うん、悪くはないかな、うん、すると20からだいたい税金4割取られますから、法人税とかざっとね、だから 12% この場合で120万残るわけ、会社にあります。でその120万をどんどん溜め込んでいくわけ、基本は会社に、自分じゃなくてそんな感じ、イメージ分かりましたか、これをどう分配します、ここは決めたらいいんですよ。でもここの、 給料の最高値はマックスが60だというのはちょっと頭に入れておいて、逆に言うとね、そうだな、どのぐらい最低生活費が必要かというのはいろいろ人によって違うと思うんだけど、仮に500万が必要とするでしょ、給料として、給料として、ということは1000万円だといいのか、一応800万だと8648だからもうギリギリだよね、うん、という場合はどうしたらいいかというと、雇われた方が絶対いいってことです、うんうん、そうですよね、自分で雇われない方が雇った方がいいかっていうのはその辺によって変わってくるわけ、うん、要するに雇われる場合は最低賃金というのがあるから、まあどんなに低いとも200万円でしょうと、アルバイトで、うん、これも実は日本だからそうなんですよ、うん、韓国だと大体その4割ぐらいだから80万会社と、うんうん、でかなり一般的なごく普通 の、 一流大学出てそこそこ働いてる人で大体200万円だから、日本だと500万円クラスの人が向こうで200万円だから、うん、だから日本だから実は相当下が厚いわけね、豊かな国だから、でそれは別に我々の能力も努力とも何も関係ありません単に日本に生まれたから最低が厚いというだけです、うん、 だから格差社会とか言ってるけど、あの日本はそれでも最低限がものすごく分厚い社会だということだと思っておいて、から雇われるというあの選択肢は常にあるわけ、だからその辺をどうするかということをちょっと考えたらいいということですね。だからあの給料のうちにこう4割から、まあ、どんなに多くても6割6割になると大体会社として成り立ってないです大体5割ぐらいだと、まあ、まあまあまだ可能性があるかなと。6割になっちゃうともうあの取れない給料を取っちゃってるから、これは分かりますかね。あの要するに個人事業主になっちゃうと、まずここに収入があって、これが、まあ、この粗利に相当するわけですけど、ね、でここから経費を落としていくじゃないですかね、でこの経費いっぱい落とした方が所得税が少ないからって、これ水増しするでしょ、こういう癖がついちゃうんですよ、悪い癖が。これやると大体破綻これも経費でいいや経費でいいやと、経費を多くしちゃうから、つい多くした方が得だって税理士も大体進めるから、この経費になりますよ。で大体ファミレスとか行くと、あのおばちゃんが領収書ちょうだいって言ってる家は大体ダメでそういうことを大体あのプロモートするでしょ、経費ですか落とせばいい。だから それに引っかかると大体もう大体ダメになる、ということですよ、そこをちょっと頭にするわけ。だからちょっと442とかね、まあ悪くても5、この給料ちょっと多めに取って経費を少し少なくて532とかね、 20% ぐらいは残す、あの粗利の、そうしていかなきゃいけないと。まず そこまで大体よろしいかな、括弧2ぐらいまではなんとなく。だから自分であのどのぐらいの比率かっていうのを、自分でチェックしてみると、給料多すぎないかとか、あるいは少なすぎないかとか、でそれがあのどうかというのをちょっとバランスとして見てみると、そうするとこういうふうにすると当然利益を残したいから、費用は必要なものと必要じゃないものとで当然分けるでしょ、それから個人の生活のものを会社につけ回すということは基本的にしないはずなんだよ。それやっちゃうとわけわかんなくなるでわけわかんないことをやってる人はもう会社の財務諸表を見ても会社がうまくいってるかどうかわかんないんですよ、ということは全く地図のない中でこの深見さん夜中歩いてるから、まあ遭難したいね俺はって言ってるもんねそれはなんでそうなるかというと、日頃ちゃんとやってないから。日頃ちゃんとやってない人は大体危機の時にダメなのね、もう地図ないからね、だからそこをちゃんとあのやると。だから世間ではあの変な税理士に使われると、いや税金できるだけ払うようにしましょう社長なんてそういうのだってダメで、あの税金どんどん払うと、あの税金払わないと通らないんですからというのがあのまず第一歩で、あの常識中の常識と言うことですよね。それでカッコさんに進みましょうか。全体像をちょっと理解してもらうことが必要なんで、一個一個の話はあの後であの、どうでもいいじゃどうでもいい話なんで、で役員報酬イコール給料だと思ってると後で泣きを見ますのはどういうことかというとですね、サラリーマンの給料はどうなってるかというとですね、例えば18万円給料もらってる人いるとするでしょ、で給料サラリーマンで、で例えばここで1200万円持って4割1強で500万円給料としてもらってるとするじゃないですか。それと一見同じように見えますよね。私は給料500万円だから500万円だと思うでしょう。でもこれはね違うんですよ。あの役員報酬としてですね、我々みたいなビジネスで500万円の給料をもらってるってことは、サラリーマンの給料と比較するといくらぐらいの相当になるか分かります？サラリーマンの1000万と個人事業主じゃないや、まあ、あの個人の、ね、会社の1000万円は意味が違うんですよ実は。この500万円、我々が500万円もらってしまえば1000万でもいいんだけど、そうするとサラリーマンとこれとほとんどイコールになる。これが会社ね、自営してる人だとすると、こっちサラリーマンだとするとですね、この500万よりこのバランスが取れる点は大きいと思う、小さいと思う
300ぐらいですか？
そこまでいかないけど、だいたい500万で400だと見てればいいんですよ。8割ぐらいだと。この100万なんでしょう、これ。ここにからくりがあるんですよ。これを大体みんな知らない。大体騙されてる。この100万なんでしょう。社会保険とか年金とかの会社負担ってやつあるでしょ。あれが100万。で、ポイントは、あれ会社が負担してるのかって話ですよ。もちろんしてませんよね。 会社の中ではしっかりと経営する場合に分かると、これが100万足されて500万円が人件費として扱われているわけです。ただそうするとサラリーマンってバカだから何分かってないから、あなたの給料が400万だって言うんですよ、うん、で残りの100万から、いやじゃあここの健康保険料は半分負担しましょうと会社が実際ちゃんと自分で負担してるだけなんです。それでこうするとお国から見ると何がこうつこうですか。会社が負担します、健康保険料半分、年金も会社が半分します。お国から見ると何がこうつこうですか。税金が少なく見えるでしょ、得したように思うでしょ、サラリーマンの人得したように思うでしょ、全然得してないけど、そうやってどんどん増やしていくわけ、今じゃあもうちょっとこういうからくりをあまりご存じないようだから話しておくと、今野田さんが税と社会保障の一体だって言ってるよね。今度も見えるよ、社会保障は年金とか健康保険代表的なもの、今度どうですか、一体改革ってどうぞ大丈夫よ、会計士も知らないから、うん、社会保障ってのは税金なんですよ事実上、うん、だからあれが年金だと思って、年金は自分のために払ってると思うから全部でみんな間違うわけ、年金は自分には一円も返ってきません払ってるの、うんうんうん、これは今の必要な人に渡すんです、うんうん、だからこれ税金なんですよ、うん、実際には自分のために積み立てるわけじゃないです、原理的に、うん、401K ってごく一部のもの、それもあんまりやられちゃうと成り立たないから、 401K は5万円が限度とかね、ほとんどだから役に立たない分しか絶対払わせないわけ、要するに国家って分かるでしょ、全部のお金を集めて所得を再分配するのが彼らの義務なわけ、ですよね、全部どんぶりに集めて再分配する、再分配する機能を持ってるから権力があるわけですよね、ですよね、彼らの紫三寸って自分の金でもないのにボンとお金をつけたりできるじゃないですか、だから一人一人で年金なんか積み立てられたんじゃ権力の発揮しようじゃない国家は、ですよね、サムバイ、だからそういうことが基本的に大嫌いなの自立した国民って大嫌いなんですよできるだけ自立させないようにさせないようにしようとしてる安心安全社会というのもそうでしょ、安心安全社会、国なんとかしてくれってみんなが騒いだ瞬間に国をクククククって喜ばれてまたこれで頼るバカがいるみたいな感じで自立されちゃったら誰も国頼れなくなるから、そうすると権力の発揮しようがなくなるから嫌う、だから基本的に依存させる、うん、だから基本的にあの国の大きなあの機能はね、あの再分配なんですよ、所得所得の全部を集めてもう一杯分配すると、当然そこに利権というか権力が発生すると、こういうことなんですね、だから税金と言わずにあの要するに老人保護税でしょ、まあ、言ってみりゃ税金は税ってつけた瞬間にみんながあーってこうなるから、いや違うんですよと、あなたの保障のためなんですよって言った瞬間に、おそれだったらいいかなと、で実態はそれは単なるレトリックで、そんなことやってるからめちゃくちゃになったんで、もうこれ一体にして同じことなんだからと、ついにあの本音を話し始めたわけついに、だからあのここのロジックも簡単で、社会保障を分厚くするから税金上げさせてくれっていうロジックにならざるを得ないわけでしょ、うん、でも社会保障はみんな動かしてるけど自分の社会保障じゃないんですそこはポイントなんだけど、うん、だから実態は一体のものなんです、だからそこまで入れて本当はカウントするとかなり税金が重いってことがあって、一回計算してみて、国民年金とか全部加えて、でそれもあの全部税金だから実際は、でここを加えてってやるとサラリーマンの人の負担が相当なものになる、で税率っていつもやってるのはここを100にしてるから、うん、少なく見えるでしょ、ここはもう始めたら関係ないからとなるわけ、ちょっと逆に言うとどういうことだよね、我々はこの100が始めからないわけで、ここから退職金も、これ退職金も含まれてる、もちろん退職金も同じなのよ、あの会社が一旦行ってプールして出すわけ、だから退職金ほんの給料として払えちゃいいじゃんって話なんだけど、そうやると会社の権力がなくなっちゃうじゃない、それをプールすることによって辞めたら損するよみたいな昔はね、今は逆になってるでしょ、早く辞めてほしいからむしろ退職金をはじめに給料に松下電器、私の昔の松井君も完全に給料に前乗せて払うわけ、いつ辞めてもらってもいいように、それが後払いだとみんなぐわーっと居座るから、うん、だから全部そういうことなんです、ということはこの残りのね100万部分をあの自分で やればいいわけで、やってることは確かないんだから国がやってるからその分の何割かは要するに退職金として積み立てとかいいし、ないものとして、それから自分の年金として自分で積み立てとかいいわけですよ、うん、それだけの話じゃない。でそこをやらない人がいると後で泣くわけですよ。でそういう後先考えない人がいるだろうって言って国は介入してくるわけだから逆に後先考える人はもうそれいらねえから君たちと言えるんだけど、まあこれは永遠にですね、後先考えない人が多いに決まってるから、うん、民主主義の下では官僚がずっと幅を利かすと、こういうことになるわけ。わかりましたかね。とにかく結論は額面で500をもらってるとしたら、そのうちの100はもうないものとして、それは将来のためにというか、もうないものとして、カラーマンったら明らかにないわけですから、ね、ないものとして。ただし不利なのは、僕らはその100万に税金を取るわけで、サラリーマンの場合はそれ全部もちろん控除されてるから税金かからないから、その分はちょっと財務違う、うん、まあ、ただ500万1000万ぐらいの人はどっかないですよ、大してかんない5000万6000万ってもらうと相当差がついてくるけどまあそんなこと、ま、丸さん分かりましたかね。だからサラリーマンの人の言う500万600万 と、僕らが言うとこの500万600万は、向こうは社会保障を引かれた後の話だから、2割ぐらいは安く見えてるわけ、向こうの方がね、うん、だから僕らは独立した時にサラリーマンの時よりも給料多くなってるかなっていう話を見る場合は、その分の2割を 1.2 倍してそれでどうなのかって見ないとダメだし、しかも増えた分はもともと向こうは全部強制的に社会保障に使われてるわけだから、うん、だからそこの厚みを自分で作っとかなきゃ後で飽きますよ、うん、ということですね。カッコさんはそういうことです。だからこう考えてもいいです。ここのところは4割はサラリーマンと同様の4割でもらうと、で給料は 50% の人でね、仮にこの半分を、でその50のうちの40は実際もこれ使って、この10の残りの10の部分は今言ったように将来のためにも貯蓄するなりなんなりしとくということをやってもよろしいと、こういうことですね。要するにそこのところが長い時間かかると大きな差になって累積してくるから、そこは考えておかないと。だからサラリーマンは恵まれていいですね、公務員は恵まれていいですねってのは全く嘘の話で自分でやればいいだけなのよ。それは彼らは勝手にお国とかが勝手にやってるだけの話なんで、ちょっと考えれば別に難しいことしてるわけじゃないんで。それから過去4番、PL 要するに、黒字とか赤字とかっていうのが毎期出てきたり、あるいは毎月出てきてもいいんですけども、お気にしてるようではすでに負けていますと、しかも永遠に負け続けますと、これどういう意味なんでしょうか。どうでしょうか。黒字とか赤字とかよく新聞とかでも出ますよね。パナソニック7000億円最終赤字とか、なんかソニーはテレビ事業が8年連続赤字ですとか、いろいろ黒字だの赤字だのってよく新聞に踊りますよね。うん。でこれをね、気にしてるじゃダメなんですよ。しかもこういうことを気にするように世間を持ってくるわけ、特に銀行とかね、丸山さん赤字じゃないですかって言って急に態度が変わったりするんだけど、これはどういう意味なんでしょう。ここでちなみに法人に貸してる人はどのぐらいいます、会社に貸してる人は2人、会社会、うん、いつもどうしてます利益を。
それは
一応銀行から金を借りるのにちょっとだけ黒字を出すと、
最初はそんなことしてたんですけど、うん、今勝手にちょっと赤にしたいんですけど、黒にも、
うん、だからそういう人が典型的に負けるパターン、
負けると
負けると要するに借り上げるように若干黒字にしとこうとか、税金払えてないから若干赤字にしとこうとかって、もう操作してますよね、
はい、
うん、その時点で分かってないんですよ何も、うん、決算書が何も分かんないんですよ、仕事がうまくいってるかどうかが、うん、だから税金払うために損かどうかしか考えない、で税金払わないわけだから、うん、お金は絶対止まらないわけ違法行為しない限り、うんうん、でそういう人を世間は一番もてはやすんですよ、実は、特に悪い税理さんがそういう指南するわけよ本当に、うん、だからほとんどの中小企業はすぐ倒れちゃうのはそういうことね、結局そこで利益を厚く持って持とうというふうなインセンティブがなくなるわけ、税金払わなきゃいけないから、薄くなるわけね、ギリギリで、ちょっとでも不況が終わったらその瞬間に終わりになるわけ、 終わりになるとどうなるかっていうと、大体終わりになる直前に安い仕事を大体手出すわけみたいな、必死になってる、で一旦それ手出すと安く見られるからどんどん忙しくなってる、で忙しくなってもうあとはどれも、でそういう人が資本主義の我々のシステムには不可欠なんですよ、必要なんですよ、そういうバカな人たちがだからバカな、そういう貢献してくれる人は大体褒めるんだよみんな、でそういうふうに、だからそこの辺のからくりをちょっとよく、要するに最もまずいのは会社をやってるのかわらず決算書が何の意味もないっていうのはまずいわけ、これがいいのか悪いのかやってないと、そのために本当決算ってやるんだからヒントにならないわけね、費用を使いすぎてんじゃないかとかさ、うん、そういうのにまた関係ないでしょ、黒字とか赤字を作ってるわけだからということは何か言いますけど、全く地図なしで冬山の登山をしてるようなで、うまくいってるうまくいってないというのはね、多分自分の肌感覚と財務から見た感覚とは、特に感が悪い人は決定的に違うんですよ、大体人間のワーキングメモリーって3ヶ月ぐらいしかないんですよ、3ヶ月以上前のことは大体忘れちゃってる、ただこの3ヶ月いいと割と良かったと思う、うん、だってもう震災のこと忘れてるでしょ1年前だから、うん、だからもっと長い勝負なんですよ経営っていうのは、10年20年のだからワーキングメモリーだけに頼ってると大体あのその時いいとすごい浮かれて、ダメだとこずっとこう沈んじゃってものすごく触れるのに、でそれが最悪の話だ、うん、だから そこですね、だから黒字赤字を気にしてるじゃ負けててね、つまりどういうことでしょう、
PL、
出ますよね、損益計算書が、納税するときの基礎ですよね、
経費がその、うん、さっきの将来、うん、今の配分、うん、将来に向けた投資ができたかどうか、うんうん、とかそういうのがちゃんと見れるような、うんうんうん、
ということで意味ではないんですよ、実はどういうことでしょう、この各4の意味は、黒字赤字を気にしてるようじゃもう負けてるっていうのは、どういうことかというとね、どんなにね最悪でも黒字なんか出て当たり前なんですよ、でそれをやってない限りは仕事一つにならないよね、
毎期黒字系じゃなくと、も
ういやというかね、黒字なんて気にしてないの、当たり前だからだから黒字気にしてる時点で、実は厳しいこと言うと独立しない方がいいんじゃないですかって言われちゃうの、雇われてる方がはるかにいいんじゃないと、だから黒字なんかを気にしないぐらいのパワーをすでに持ってなきゃいけないと、じゃあ何を気にしなきゃいけないかというとね、PL じゃなくて BSO 法なんですよ、バランスシートなんですよ、で日本の会計の考え方自体がバランスシートから入らないんだよ、まず会計の教え方が、アメリカだと初めにバランスシートから入るわけ、 PL なんか後でくっつけるのね、どうでもいいのね、ただバランスシートをこう常に見て、これはどういうことかというと、創業してから現時点までのトータルの評価なわけ、トータルの評価だからごまかしようね、3ヶ月や4ヶ月いい時があってあったり、あるいは1年2年いい時あったって、バランスシートはビクとも動かないわけ、だからバランスシートを見るということはもう経営の大基本だ、である程度以上の人は PL 見ないからね、まずバランスシート見ますからまず、で10年も経つともうほとんど微動だにしないね、だからこういう勢いで行った人はずっとこう行くし、こう行った人はずっとこうです、でずっとこれが当たり前だと思うからずっとこう、だから BS を見ると全てのトータル評価だからごまかしようがないです、で BS を作るのが僕らの経営の目標なわけ、 PL じゃなくて、だから財務諸表の見るのはバランスシートの方なんですね、そういう感じね、カッコ4、じゃあカッコ5、世間と銀行は負けてる会社が大好きですだから世間はさっきも言ったけれども、人数いっぱい雇ってると、あ、いいですねって言うんですよ、でそれは大体黒字になるギリギリのところまで人を雇ったりするわけ、まだ黒字出るからいいやとかってなる、でそれで見栄が晴れたりするでしょ、ところがキリがないのそれは、 300人雇ったって大企業から見れば何その神経の倒れそうな会社ってなるわけですよ、うん、3000人雇ったって世界から見ると中小企業にかすぎないわけ、うん、3万人雇ったって大したことないということだからキリがないの、うん、本当にそういう数字を狙う人だったら別ですよ。10万人20万人で世界のトップ10に本当に入ろうと思ったら別だけど、うん、それで競ってもしょうがないわけだよ、うんうん、であれば何で競うかというと質で競うということになると思うんだよね、お金の面でもね、うん、だから世間は要するにみんな雇ってほしいわけだから、そうですよね、リスクをヘッジして給与をもらいたいわけですよ、うん、でしょうね。でもしも会社が倒れたらオーナーは大赤字を抱えて倒産することになりますけども、従業員もそれも辞めるだけですよ。で潰れたらそのままポイッとこういなくなることができるわけだから、すごく楽なわけでしょ、雇われるってことは。だから雇ってくれる人がいっぱいいないと困るわけで、雇用対策雇用対策ってよく言うじゃないですか、うん、だから無理に雇ってくれる会社が大好きなのねで銀行はねずっと黒字を続けてる会社が大好きなんですよ、うん、淡々淡々淡々と。で伸びてる会社あんまり好きじゃないんですよ危ないから銀行というのはもともと金貸しだから先が読める会社が大好きなんですよ。あこんなもんねっていうふうになって 毎月の PL とか BS 見てほとんどもう予測できると同じことばっかりやってるから、それと安心してサラリーマン銀行員が稼ぐじゃないですか。要するに我々が付き合うのは支店の銀行員なんか何も分かってないからだけにって優秀なやつは全部本店にいますから大きな法人相手にしてるんで、そこら辺にいるのはみんなカスばかりですから支店長がやってるだけにってろくな、そうでしょ、儲かるわけないんだから僕ら相手にしたって、だからろくな人材入れてくるわけないじゃない。だから最近は昔はそこら辺にある支店も法人も両方扱ったんですよ。で途中でもう銀行も体制変えてなんとか法人営業部と支店に変えたんです。支店はだから個人と中小企業ね、うん、でそこは誰がどう考えたって儲かるわけがないわけ、銀行として。もっと言えば切り離したいわけだ本当はやりたくねえんだもっと言えばでも社会的に必要とされてるからしょうがなくやってるわけですよ。でそこにまともな人材を入れるわけがないわけだから三流四流でしょ、何も儲かってないわけだ。ただし彼らはそこで保身で救急としてるわけですよ。本当は儲からない仕事だけどまさか給料に差をつけるわけにいかないからかなり高い給料をもらうわけだよね、うん、だから結局プラスは絶対ありえないわけですよ。そうだよね、個人といくら付き合ったって大したことないし、うん、それから小さい会社と付き合ったって大したことないでしょ。だから結局全部守り側に入るわけ、だって子供流れで終わりたいわけですよ。上が絶対ないから、そういう仕事じゃないから、うん、であるからこそ要するに黒字が普通にこう毎月毎月、ね、読める何事もない会社が大好きな、うん、それで彼らの好きな得意パターンは黒字会社で金を借りる必要がない会社に貸したがるわけですよ。この理屈も分かるでしょ、うんうん、彼としては汚点がなくなりたいわけから、うん、しかし銀行の基本パターンは預金で低金利でお金を調達して集めて、でそれより上乗せして貸すと、リスクあるからね、その利材で儲けるわけだ。ところが一件でもミスがあって倒産したりして焦げついちゃうとバッテン食らうから、うん、ということは貸さなきゃいけないわけですね、絶対に。分かりますよ、だどこに貸すのが一番確実かと、借りる必要ないところに貸すんです。だから本当に借りる必要がある会社に貸すことは絶対にありません。そんなことが分からないでね、どういうふうに借りたらいいんだろうかと言ってる人はちょっと頭がおかしいんですよ。でそれをやってると国として文句が出るから、今度はどうしてるかっていうと国が保証しちゃうわけ、うん、そうすると銀行はそこが潰れても国が保証してくれるわけだから全然問題ないわけでしょ、バッテンつかないから、保証でやるわけ。でもそういう人に貸すとどうなるかっていうと、倒れるとその分税金が全部焦げつくわけ、結局それは僕らの増税として持っていくだけの話だ、うんうん、だから僕はそんな中小企業を潰したらいいじゃないって言うんじゃない、うん、無理に続けるから余計ひだるまになると、うん、雇われちゃった方が絶対マイナスがありえないっていうのがあるから、うん、ある意味じゃ手堅いんですよ、うん、でもここをなぜ生かしてるかっていうと、もともと自民党の表記版は地方の中小企業なんですよ。だから我々に甘いでしょ、税金が 経費でいっぱい落としてくれたり、あれなんでかっていうと、あれをちゃんとやろうとすると彼らが選挙で負けるからなんですよ。中小の自営業者とかが自民党を支えてるから、特に地方の、うん、だから個人事業の人こういうのは大甘なんですよ、はっきり。でそこで甘くさせて、でも抜けられちゃうと支持基盤に入ってくれないから、ずっとそこでぐちゃぐちゃしてほしいわけで、それは民主党になっても基本構造は変わってないと思う、うん、そんな感じ、うん、で問題はだね、別に国や官僚や銀行の悪口言ってるわけじゃないでしょ、ポイントはそこじゃなくて、そこじゃなくて、うん、我々はそれが前提なんで、どうやって受けますかと。世間とか銀行が何か そのいいアドバイスを持ってるとか思ったら大きな間違い、金融知識もないしね彼ら。あると思うでしょう、ないんですよ実は。そんなものなくたって銀行内でうまく立ち回る術を身につけることがよほど簡単、よほど大事なのだって、そういう仕事じゃないからね、支店にいる人は。そういうので戦える人だったらとっくにもっとお金儲かる仕事につけられてるわけですよ、もっと大きなお金を動かす、うん、ですよね、うん、という感じですよね。5番は大体分かりましたかね。だから世間に一般的に世間が言ってる好かれようとすると、大体会社としては負けてる会社になる例が多いですね。それから6番、税理士さんのほとんどは経営音痴です。当たり前なんだよこれ。で公認会計士も同じね、経営音痴な、なぜかというとね、例外もちろんあるんだけどね、なぜかというと税理士さんの仕事は税務なんですよ、税金を計算する仕事なんですよ、うん、ということは経営には何も知らなくたっていいわけよ、うん、ところが中小企業のそこら辺が分かってない人は会計事務所の税理士さんに全部渡しちゃって、それで経営診断までやってもらってる人がいるわけで、これ見て笑うんですよね。バカじゃないのってなるわけ、専門じゃない人にそれで見て、また会計士もめんどくさいから、税理士も、いや丸丸さん、ちょっとこの資金繰りの工場ちょっと足りないから、ちょっとなんとかしなきゃいけませんって偉そうに言ってるから、なんで偉そうに言うかっていうと、もういちいちまともに話してもしょうがないんですよ。だからしょうがなくそういうことを言うわけですよ、うん、でもそれは全く肩書き、要するにそういうふうに頼んでる方が悪いわけで、専門じゃないんだから、うん、だからどういうんでしょうね、ケーキ屋さんのケーキのパティシエに今日のうまい寿司なんですかねって言ってる関係なんで頼んでる方が悪いっていう例はいくらでもあるし、多分中小企業を相手にする会計さんのクライアントの 95% ぐらいはその手の曲で間違いなく、うん、ちょっと支払い遅れて3ヶ月単位の支払いになるともう資金にも困る、うん、1ヶ月ずつだと払えるんだけど、半年たまっちゃうと全部源泉徴収ね、典型的にはもう払えなくなると。でこういう人を相手にするとね、税理士さんは頭抱えるわけですよ。本当は相手にしたくないんだはっきり言えば、うん、本当は相手にしたくないんだけど、お客様だからさ一番相手にしなきゃいけない。それで一応銀行の引き落としにしましょうねなんてやってると思いますけど、銀行の引き落としにするのはそれで初めに手をつけたいからなんですよ請求書扱いにするとそういう人こそ怖いから、それで全て分かんないから頼っちゃうわけだよね、会計の部分を。そうなると困っちゃうんだよね、はっきり言って。税理士もそれが仕事じゃないから、でも一応やった雰囲気をしてお客さんだから、そうやってまあ適当にごまかすしかないわけですよ現にで逆に優秀な人だけ相手をしてると、非常に数が限られちゃうから、他にあんないでしょ。で優秀な人の方がよくできるわけだから、迷惑かけないんで、むしろ料金下げられるかもしれないし商売としては成り立たないわけだ、彼らのビジネスとしても。だからそういうふうに相手にするということです。ですから何が言いたいかというと、経営音痴なわけだ。じゃあ経営のプロは誰だっていうとさ、それは自分たち以外いないわけでしょ経営してんだから実際。だからそれの大体誰を頼んで頼ってんだと、向こうがむしろ経営については相談してくるぐらいじゃないと話にならないでしょ。いやうちちょっと困ってんですよと、クライアントが流出しちゃってって言ったら、そうとかって言って、じゃあちょっとアドバイスやろうかと言ってアドバイスして、じゃあ500万円ねって言ってこう請求書を出すそのぐらいなのがちょうどいいぐらいの話なんでですね。だから経営の自分でどういう経営するか、どういうふうな財務の形にしたいかっていうことは自分で決めてんだけど、 うん、それをあの税理士にどういうなのが理想的なんですかって言ったらダメ。これ僕も例で言ってるだけで、自分でどういう経営したいんですかってことで、これはどんどん変わっていくわけで、自分で決めなきゃいけない、うん、であとは税理士さんとかにはこう決めたから、これあなたが口を挟むようじゃないと、君の越権事項だと、うん、俺は決めたからこうなるようにしたら、そのためにはあなた何かアドバイスあるということを逆にこちらからどんどん言っていくと、うん、というのが正常な役割分担、うんうん、ということですよね。それが6括弧6ですね。だからあの独立した以上あの数字に弱いってのはありえないんだよ。よくあのそういう人ですよ、私ちょっと数字でやめとくとみたいな。で私のアドバイスしましょう、独立するのやめときなさい、悪いこと言わないと、雇われときなさいと。それあの例えばね、レーサーの人、 F1 レーサーの人いるじゃないですか、あの F1 レーサーの人、私は運転好きじゃなくてね。だ電車の運転手いるじゃないですか、電車の、あれは船乗り、俺どうも船酔い激しくてっていうようなもんで、それあんた初級を間違えてんだろみたいな。でこれは会計はあのちゃんとルールが全部あるんで、別に努力すればあの学べるわけですよね、うん、だから自分で自立あのなんて自分でやってる以上はね、あの数字に弱いっていうのはありえなくて、あの税理士や会計士よりもよっぽどあの数字に強いというぐらいになったのがいいけど、だから1年単位はね、特に税務は1年単位が問題になるんで、それは任せとけばいいんだけど、例えば1000円単位とか100万円単位とかっていうのは、はるかにこちらの方があの完全に頭に入ってて、いつでも打てると。だから税理士さんの間違いがこちらから指摘できると大きな間違いね、あの発想は分かんないけど、大きな間違い、ここ間違ってんじゃないのってことが、あの会計見て、特に自分の会社だけ見ればいいわけだから、僕らはいろんな会社を見る必要ないわけだから、だからそこはあの分かってないようでは何回も言いますが、これから今でも副業がついてて、これからも続くでしょうが、その冬山に我々いるわけですよ。その中であのコンパスも地図もなく、フラフラフラフラ歩いて、しかもダウンジャケットを着ることもなく、あのT シャツ短パンで、さあ私を殺して殺してた、私を誰か踏みにじって騙して、私を自殺に追い込んでって言ってるようなもんでね、銀行の人やそういう人から見るとおかしくてしょうがないと。でそういうやつがよく為替のあれに、あの銀行に騙されて捕まったりですね、よくしてるんですよ、うん、だからそこをちょっと学ぶ必要があるんですね。で括弧ならちょっとここまで聞かれておりましょうか。でバランスシートで最も大切なのはね、あの丸々ですと。で何がまず大切かというとね、まずはこの括弧にある利益剰余金なんです。利益剰余金って何かっていうと、あの例えば1000万円あらりが出て、でこれの予定通りで200万円税引き前の利益が出ると。で 40%、 実はもうちょっと少ないだろうけど、まあ 40% しましょう。 40% で120万円出ますよね。出ますよね。で資本金が仮に500万だとしたら、500万に120万円が乗っかって620万円が自分の財産になるわけです、株主としての。分かります？初め500万円でしょ、500万円こう突っ込んでるわけですよ会社に。だからここでダメな人はここですぐ抜いちゃうわけでお金をそんなことする人がダメなのよ。で500万円あって200万円一気にあのなんていうの、利益が出ると。税金払って配当しないとして120万円残りました、うん、そうするとその120万円のことを利益剰余金というわけ、うん、だからもともとの資本金の500万で120万円足して620万円が今純資産ということをしてますけど、純資産つまり自分の財産の株主としてのよろしい。で利益剰余金というのは毎年スタートから積み上げていくわけ、来年も120万円の税引き後利益が出たら240万円だけ利益剰余金、つまり10年経つと120万円貯めるから1200万円になるでしょ、うん、単純な計算で同じことを10年続けると。でもともと500万円だったわけだね、うん、500万円が1200万円かさ上げされたわけよ、うん、500万円の投資が10年経ったら1700万円だったわけ、うん、悪くないでしょ、これが株主の見方、うん、分かります500万円ある会社に投資したと、それは実は自分の会社なんだ。で500万円投資して毎年200万円の税引き前の利益を受けてきちっと80万円お支払いして120万円残りましたと、その120万円を累積していくわけだと、赤字になったらマイナスになるわけだ、うん、 で10年120万円続けると1200万円になるよね、うん、でそれが自分が自分自身をだね、株主としての自分が労働者、つまり社長っていうのは労働者だから、社長ってのは偉くもなんともないですよ、労働者なんですよ、単なる資本主義で労働者との自分をこき使ってもっと働け働けとやってで200万円残って、でお国にお国がヤクザだから上納金取るわけで、これよこせっつってすごい上納金取っていくわけ、 40% も何も働いてないくせにでお国にお納めして、すいませんねといつも警察で守っていただいてましたっていや本当なんだよ、暴力団が来た時も警察に電話すれば助けてくれるでしょ、だそういう用心棒なわけですよ、いや本当に本当に、いくらね山口組がすごいしたって、その場合は自衛隊を出してこうか、国は山口組なんて全然ヘリもならないわけよ、国の暴力から比べれば、本当に本当にこの暴力を背景に安全な世の中実は保たれてるんです。だからそういう一番上の薬剤ね、すいませんねありがとうございましたっすね、4割納めるでしょ、で4割納めて残る120万円を貯めてるじゃない、だからよく冷静にかけてね、5年経ったら600万で、10年経ったら1200万、だ結構バカになるでしょ、で20年例えば今40だと皆さん仮にして、60で引退しようと思ってるとしますよね、彼で個人でやって120万ぐらいなんとかあるかなと、200万やって、そうすると20年で2200万貯まるわけで、それをやってない人はついついね、このところは毎月緩んでね、いやこれ経費扱いだからってやって、それがなくなってきて後で泣くわけよ、わかりますかねイメージ。だから毎月毎年利益剰余金をこうちゃんと積み上げていくと、ね、でそれのごめんなさい 利益を積み上げていくと、でそれが現金としてどんどんこう高まっていくわけです。で初めは大して増えないように見えるけど、徐々に徐々にこうガーッとお金ってこう一旦たまり出すとバーッと増えるわけ、我慢が必要なんですよ、ガーッとグワッと増えるわけで、ダメになる人はこうなってグワッとダメになるわけだから本能を始めちょっとだけ頑張ってこういう角度をつける人と、ほんのちょっとだけ頑張らないで角度をこうつける人が初めからなんだけど、ある瞬間に天と地の差がつくんですよ、うん、そういうもんなんですよお金っていうのは。であるから結局ね、利益上金を何年後ぐらいにどのぐらいだいたい貯めとこうかなってね、いうことをねイメージすることが実は最も大切なの、うん、ここに最も大切なその利益剰余金のバランスシートの10年後とか20年後を自分でイメージしとくことだったりする。大概の人はやってないけど、じゃなくて毎年毎年 PL 売上と費用の管理ばっかりやって毎年やってるわけで、10年経ってもまた毎年やってるわけ。そういう人は未来が作れないわけですよ、未来をまるで見てないからですよね。未来今の話とこうだよね、さっきで言えば500万だよね、俺60歳で引退したいから、じゃあざっと今500万だけどトータルで3000万貯めとこうと、このぐらいだったらまあまあちょっと年金もゼロじゃないしみたいなやるでしょ、うん、そうするとこれを見ながら毎年毎年やるわけ、うん、赤字になったり黒字になったりするけど、これをだいたいイメージしてるとだいたいこうなったらこうなっちゃうね、イメージだの恐ろしいもんで、だいたいここに近づいてくる、だいたいただ毎年しか見てない人はだいたいこう平行状態でいくとでその時に景気が良くなるのが最悪で、ダメな人にとっては景気が良くなると気が大きくなってバーッとなって大遣いして破綻すると前の例で言うと、阪神大震災の後ですね、土建業者の人はものすごく儲かったわけで、多分5年後にほとんどの人は破綻してる。で今同じことが繰り返されてます、あつこつこの東北の震災復興で、今東北の仙台の国分町っていう飲み屋街があるんだけど、あそこどこ女の子がいるクラブとかものすごく流行ってるし、それからロレックスとかそういう高級なもんいっぱい売れてる、だから大体分かるでしょ、ヤクザさんとかヤクザさんいっぱい送り込んでるからね、放射能だからそれとか、そういった土建業者さんがものすごい儲かるんですよ。それでその勢いでバーッとやってバーンと倒れるわけ、うん、でこれを何回もやられてきたんだけど、人間ってのは面白いもんで何度でも同じ間違いということですね。だから、10年後でも20年後でも、あるいは体が続くまで働くぞっていうのも別にありでね、その方がむしろ健全なんだけど、そのイメージを立てておいて、まあ、20年後はさすがにイメージしにくいから、まあ、とりあえず5年後ぐらいこんなイメージかなと、5年後だったらある意味じゃあっという間でしょ、で5年後イメージしておいてやろうとかね、だからそういうイメージングを要するにこれで 診断してですね、でイメージングをこう5年とか10年とかというふうにしておくことが大事というのが、日本編の会社の各位置からまあですね。ちょっと私はこれで喋り疲れてるので少し休み時間というかちょうど1時間あったので何か質問があったら考えてください。